イエス・キリストの弟子であり、医者でもあったルカという人は、イエスの交渉外について記していった後に、今度は残された弟子たちが聖霊なる神に導かれ、世界宣教に身を投じていった、その様子を書き記していきました。
So, Luke, who was a disciple of Jesus and also a doctor, he recorded the public life of Jesus in the Gospel of Luke, and after that, he wrote down the book of Acts, which was how the disciples who was left in this world was led by the Spirit and sent out to preach the gospel to the world.
これが使徒の働きという書であるわけです。
So this is what the book of Acts is about.
今日はその章の9章のところに焦点を合わせて、そこに書かれてある神様からのメッセージをご一緒に読み取っていきたいと思っています。
And today we would like to focus on chapter 9 and we want to receive the message that God is giving us.
ここにはサウロという人物が出てきます。
And here the Saul comes up.
このサウロという名前はヘブル語の名前で、つまりヘブル人、ユダヤ人の呼び方です。ギリシャ語名はパウロスです。
So, Saul is a name called by the people from the Hebrew, so it's how the Jews called Saul, and in Greek he was called Paulos.
ですから日本語の聖書はこのパウロスという呼び方から訳されているので、パウロとなっています。
So later on he's called Paul, which because it was translated that way.
そうです。ここに出てくるサウロと言いますのは、皆さんもすでにご存知のあの使徒パウロのことであります。
So today it says Saul, but this is about the famous apostle Paul.
彼はパリサイ派の裕福な、そして厳格な家庭に育ちまして、いわばユダヤ人のエリートとして育ってきて、当時考えられる最高の教育を受けてきた一人でした。
So he was born in a wealthy Jewish Pharisee's family, and so he was one of the elite in the Jews.And he also got the best education at that time.
また彼はユダヤ人でありながら同時にローマ市民権も取得しておりました。
And he was a Jew, but he also had the Roman citizenship.
ですから彼はエリートでありながら大変な博学であっただけでなくて、当時最強の国家であったローマ帝国のその市民権を持っていたという、そういう国際人であったわけです。
So, not only was he an elite and he knew a lot of things, but he was also a Roman citizenship which was the strongest country at that time.
ですからこのサウロは、若くしてすでに将来のイスラエルの民のエースとして期待されておりました。ユダヤ教の宗教的権威とローマ人としての政治的権威の両方に立っていたのでありました。
So, this Saul, from young he was expected to be the leader of the Jews, and so he had this power as a religious leader, and he also had the citizenship of the RomansSo, he had this political power as well.
ですからこの彼の影響力というのは絶大であったんですね。
So, during this time in Israel, his power was great.
ところでこの時期のイスラエルの民はどんな社会情勢に置かれていたのかを少し話したいと思います。
So, what was the situation like for the Israel people?
実はこの時代この国は微妙な政治状況にありました。
But this time, the political situation was difficult.
この辺り一帯はですね、ローマ帝国に今支配されていまして、自治権は一応住民であるユダヤ人に任されていたのですけども、それは表向きでありました。
So, Israel was under the Roman Empire, and, outwardly they had the right to, control this, Israel, but it was only outwardly.
実際はこの国はローマ帝国に支配されておりましたので、ここにはその軍隊が駐留しておりました。またローマから派遣された長官がいまして、その長官の許可なくして国の行く末を決めるような大事なことは決められなかったんです。
So the army from the Roman Empire was there, and also, they weren't allowed to decide anything politically without the, acceptance from the Roman people.
ですから誇り高いユダヤ人にとってはですね、当然ながら不満がたまっていたわけです。
So with the proudful, Jewish people, of course, there were some, claims that they wanted to make.
またこの時期ちょうどですね、不思議な人たちが現れました。イエスこそ我らの救い主、その救い主イエスキリストを私たちは殺してしまったのだ。そうだ、私たちはこの過ちを認めて神の前に心から悔い改めなければならない、そう叫ぶ、そうです、キリスト者たちと言われる人たちでした。
So, and also at that time there was a new kind of people who, claimed that, Jesus is the Lord and Savior, and, we have, killed that Savior, and we have to, proclaim our sins, and, if we humble ourselves before that, we are saved, and those Christians, were rising.
このような不安定要因に危機感を覚えていた、次期エースのこのサウロは動き始めます。それはまずユダヤ教の伝統、ユダヤ民族の誇りを重んじている彼ですから、まずはこのキリスト者たちへの弾圧を考えるのでした。
So with this, politically unstable situation and with, new Christians arising, the soul
try to oppose the Christians.この時代的な背景を頭の片隅に置きながらこの箇所を読んでいきますと、その出来事のあらましがよく入ってくると思います。
So, with this, social, situation, and, if we read the Bible again, we understand this situation better.
今日開いておりますこの使徒の働きの9章という、その最初の迫害者となっていったサウロという男がダマスコ、一般の言い方ですとダマスカスですね、これはシリアの首都ですけれども、この地に彼がやってきた時の出来事が記されています。
So this, Acts chapter 9 is about Saul coming to Damascus, and which was the main city for Assyria.
それは彼がですね、ダマスカスの町に入る寸前で起こりました。
And it was right before where he entered, the city of Damascus.
突然天から鋭い光が照らしまして、彼はその光のあまりの強さに地に倒されてしまいます。
The strong light, fell on him, and because the light was too strong, he fell to the ground.
そしてその時彼はこのような声を聞いたのでした。 サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか。
And here he hears the voice saying, Saul, Saul, why do you persecute me?
サウロはこの強い光によって地に倒れ、その光の衝撃によって目は開いてはいましたが何も見えない、そういう目となり、また自分では何もできず、彼は人に手を引かれてようやくこのダマスカスの町に入ることができたのでした。
So, with this strong, light, he fell to the ground, and even with his eyes open, he couldn't see anything, so he had to be led by people, to go into Damascus.
皆さんどうぞこの時のことをですね、こう想像してみていただきたいと思います。
So please, imagine how it was like for Saul.
これまでのサウロはですね、強い影響力でこの地方の人たち、彼の権力を使ってですね、この地方にいたキリスト者たちを、まあ、蹴散らしてきたのです。
So with this great power that Saul had, he was kicking out the Christians in this place.
彼にはさまざまな力がありました。若さ、血筋、実行力、雄弁さ、学歴、地位、そういう力を彼はフルに使いまして自己実現に邁進してきたのでした。彼はそういういわば強い人間でありました。
So, he has many abilities and he was young. He was from a good family and he had the power and the education to do things that he wanted to do, and he was walking his life with using his power.
しかし今彼は神に打たれ地に倒れ込んでしまった、そういう彼はの姿は一変したのでありました。
But with his, with God hitting him down to the ground, his life suddenly changed.
目は開いていても物が見えず、どちらに行ったらよいのか自分では全く分からず、動くこともできず、ようやく人々に手を引かれておぼつかない足取りでその町に入っていくことしかできなかったのです。
So even with his eyes open, he didn't know which way to go and he couldn't move by himself, so he had to be led by people with a humble feet to go into the city.
そうです。彼はこの時地に倒れただけではありませんで、彼は今まで持っていたそのプライドを一瞬にして失い、彼の魂は今粉々に砕かれてしまったのでありました。
So, at this time, not only was he just fell to the ground, but also his pride and his soul was almost shattered into pieces.
つまり彼は人々にこの強いプレッシャーをかけるさまざまな鎧を、まあ、着込んでいたんですけれども、この時彼はその鎧を全て失い、どこにでもいる弱々しい一人の人間となってしまったのでありました。
So he had this great pride and strength in him, and it was like wearing his armor, but then he suddenly lost his armor and he became a weak, feeble human being.
よほどの衝撃だったのだと思います。彼はこのあと3日間ですね、3日間も目が見えず飲み食いもできなかったのでありました。
And I think it was a great shock to him, for after three days he couldn't see anything and he couldn't eat or drink anything.
しかしです、これをよく考えてみると神様の憐れみであり恵みでありました。
However, we can see that this is God's grace to Paul.
皆さんよくご存知の詩編の34篇18節にはこのような御言葉が語られています。主は心の打ち砕かれた者の近くにおられ、魂の砕かれた者を救われる。
In Psalm 34 verse 18 it says, The Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit.
この出来事があった後は神様はこのサウロに新しく生きていくために温かい手を差し伸べていきます。
So after this event, God, for Saul to make his life anew, God gives him a warm hand.
神様はこの町に住んでいましたキリスト者のアナニアという人格者を用いて、サウロがあらゆる面で回復していくようにと導いていったのでした。
So, God uses a person, a disciple named Ananias, and he used him so that Paul will be restored in every way.
これは、まあ、回復というよりも再生といった方がいいかもしれませんが、あるいは新しく生きる、まあ、新生と言うべきだと思います。
And maybe it's more than just restoration, but it was more of a renewed way to live.
この時の様子を聖書はこのように伝えています。サウルの目から鱗のようなものが落ちて目が見えるようになった。彼は立ち上がってバクテスマを受け食事をして元気づいた。
And then here it is described in the Bible. It says something like scales fell from Saul's eyes and he could see again. He got up and was baptized.
皆さんはどこかでですね、目から鱗が落ちた、こういう表現を聞いたことがあるかもしれませんけれども、実はそれは聖書から来た言葉、表現、そしてここからの表現なんですね。
So, in Japan, we have this saying, like scales fell from one's eyes, and we use that in Japanese, but this phrase came from this Bible passage.
聖書はこのサウロの経験を通して、まあ、大きく分けて2つのことを語っています。
So, in today's Bible, through the experience of Saul, the Bible is teaching us two things.
その第一のことは、それはですね、己の罪についてです。罪のその深さについてです。
And one is about our own sins andThe depth of our sins.
教会に来ると罪という言葉をよく聞くと思うんですけども、まあ、私は牧師をしていて、それを言うから嫌なんだっていう人に何人も会ってまいりました。
So, if you come to church, you hear many things about sins, and as a pastor, many people have come up to me and say, I don't want to hear about sins, and that's why I don't like church.
罪という言葉を聞きますと、多くの方はですね、まあ、悪いこととか犯罪ということを連想しやすいんだと思います。しかしサウルがここで語っているのは、自分が悪いことをしてしまったとかですね、自分には悪いところがあるとか、そういうことを語っているのではないのです。
So when we hear about sins, we come to think of like bad evil things or like crimes.But here, Saul is not talking about these things. That, he's not saying that he was evil or he wasn't doing bad things.
サウロはそういう怪しい男、いかにも悪の道に行きそうな男、そういう、まあ、ヤクザっぽい人間では全くありませんでした。彼はそういう人たちの正反対の人間でした。
So Saul was opposite from someone who...
彼は人一倍真面目で超優等生で、人一倍教養があり、ついでにこの時代に重んじられて、この時代には重んじられていた家柄とか血筋とか、そういうものが完璧で、同時に彼は国際人としても認められていた、いわばこの絵に描いたような立派な生き方をしている人間の一人だったんです。
So, he was someone who worked very hard for his status, and he also had he was greatly educated, and at this age, the family background was also important, and he also had a good family background, and he was also acquired a Roman citizenship, and he was internationally well known, and so he was someone who was great and doing very successful.
また彼にはですね、これが正しいと思えばその考えをすぐに実行していく能力もその精神力も十分にあったのです。つまり彼は いわゆる崩れやすい人間、乱れやすい人間でもなかったのでありました。
And he also had the ability and the mentality to do somethingthat he thought he was right. So he wasn't someone who was unstable.
彼の弱さはもっと別のところにあったように思います。もしかすると彼のようにあらゆる能力を豊かに持ち周りの人々を圧倒するような力もある人間はですね、対神様に対して己の罪を自覚する、ああ自分は罪人だと分かっていくということに弱かったのかもしれません。
So, maybe his weakness was that because he had many abilities and he had the power to do anything he wants to do, it was difficult for him to realize that he is sinning against God.
人間的な、力に富んでいたので、自分が実は神様に敵対している。神様を悲しませているそういう自分なのだという、自己理解を持つことはここが彼の弱さだったのではないか、そんなふうに思います。
So he was too wealthy in a manly power. He didn't realize that he was going against God and he is making God sad. And he didn't realize that he had the sin in himself.
そして結局彼は相変わらず己の罪をと向き合うことをしないで、つまり神様の本当の思いを知ることもなくこの日を迎えていたのでした。
So, he didn't realize the sin that he had in himself, and he didn't know what God was really thinking about, and he came to this event.
ダマスカスの郊外にいて神様に打たれて地に倒れたという話は先ほど話したんですけれども、
So, on the way to Damascus, he was hit by God and he fell to the ground.
彼が己の自分のですね、罪ということに本当に気がつき始め、そしてその罪のあまりにも深く大きいこと、そしてその罪がもたらしたトガというものはまさに取り返しのつかないことであった、そう気づき始めたのはその後のことであったと思います。
But, it was only after this event that he started to realize of the sins he had in himself and how great that sin was, and because of that sin he committed something that couldn't be renewed and those things that he only realized after this event.
彼は皆に手を引かれて物も見えず何かを食べるということもできず真っ暗闇の中に置かれていたんだと思います。
So when he couldn't see anything and eat anything, maybe he was put into a complete darkness.
おそらくこの時ですね、彼の頭の中ではあの神様からの御声がもう何回も何回も響き渡っていたのではないでしょうか。サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか。
And maybe at this time, maybe God's word refrained in him many times. Saul, Saul, why do you persecute me?
そしておそらくは彼は自分が迫害してきた多くの人たちのことを思い出していたのだと思います。特に最初に殺してしまったあのステパノのことを思い出していたに違いありません。
And I think he was remembering all the persecution that he has done, and he probably remembered the Stephens who he killed first.
このステパノというキリスト者はですね、当時のユダヤの人々にイエスこそ救い主であることを語り続けて、人々の罪についても語り、そして人々にその罪からの悔い改めを迫ったのでした。
So, Stephen, who was a Christian, he was talking to the Jews at that time that Jesus is the Savior, and he told them about the sins that we had, and he also said to believe in Jesus.
するとそれを聞いた群衆は何者かに扇動されるかのようにこのステパノを町の外に連れ出して、そしてその場で彼を石打ちの刑にして殺してしまったのでありました。
But when the crowd heard this, Stephen was led out to out of the town, and he was stoned to death.
まあこの時の様子はですね、使徒の働きの7章の54節から60節のところにこのように短く書かれてありますので、そこをちょっと読んでみたいと。
And this is written in Acts chapter 7, verse 54 to 60, and I would like to read it.
使徒の働き7章の54節のところです。人々はこれを聞いて腹綿が煮え返る思いでステパノに向かって歯ぎしりした。しかし聖霊に満たされていたステパノは天を見つめ、神の栄光と神の右に立っておられるイエスとを見てこう言った。見なさい、天が開けて人の子が神の右に立っておられるのが見えます。これを聞いて人々はですね、大声で彼のところに殺到し、頭に向かって大きな石を投げつけ、そして殺害してしまったのでした。
So, Stephen, filled with the Holy Spirit, he said, I see heaven open and the Son of Man standing at the right hand of God. And when the crowd heard this, they yelled towards Stephen and they stoned him to death.
実はですね、この時の群衆はこのサウロにですね、そのお墨付きを取ったのでした。つまりステパノという男は即刻石打ちの刑に処するべき。群衆はサウロから出ているそういう、まあ、サインですね、暗黙のサインを感じ取って、そしてそれぞれが石を持ち彼に向かって殺到したのでありました。
So, this crowd sort of got the affirmation from Saul that Saul was giving this idea that Stephen should be stoned to death, and he with the affirmation that the crowd felt from Saul, they rushed to Stephen to stone him. And in the Bible it is recorded that the witnesses laid their clothes at the feet of a young man named Saul.
ではステパノ、このステパノは殺された時にですね、サウロ覚えておけよ、お前が殺せと命じたんだぞ、いいか覚えておけよって、そんなことを言って死んでいったのかと言いますと全然違いました。
So how did Stephen die? Did he say, Saul, remember, you said to the crowd to kill me? Remember that? Did he say that?
ステパノはこの亡くなる時にですね、このようにお祈りしたのです。主イエスよ、私の霊をお受けください。そしてその後彼はですね、ひざまずいて大声でこう叫んだのでした。主よ、この罪を彼らに負わせないでください。
So, Stephen was completely different. He said, He prayed, Lord Jesus, receive my spirit. Then he fell on his knees and cried out, Lord, do not hold this sin against them.
このダマスカスの一つの部屋に収容されたステパノはですね、このステパノの、このサウロはですね、ステパノの死に様を思い出していたに違いない、そう思うのです。そして神様は前にですね、己の罪を心から認めて改心して、ここで主イエスキリストにお仕えすることを誓ったのではないかと思います。
So, I believe that in this, in the city of Damascus where Saul couldn't see anything, he must have remembered how Stephen died and he, understood the depth of his, sins and with his, with that he repented from the bottom of his heart and he decided to follow Jesus.
今日のこの聖書箇所でもう一つだけ付け加えなければいけないと思いますけれども、彼はですね、サウロはここで私は主イエスに語りかけられたと告白していることです。
So today's, from today's passage, Saul is saying that he was, Jesus has spoken to him.
この彼は先ほども言いましたが、4節で、サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのかと聞きます。
So, Jesus here says, Saul, Saul, why do you persecute me?
この私は、サウロのように、主イエスキリストから直接、声をかけられたという経験はありません。しかし今主はこの私を確かに見つめておられる、そして私のこの胸に強く語りかけておられる、そういう経験は何回もしてきました。
So for me, like Saul, I never had the experience of physically hearing Jesus' word, but many timesI felt that God, Jesus is looking to me and he is speaking to me, to my heart.
その話は後ですることにしまして、ここでこの時のサウルはダマスカスの途上で主イエスキリストからこのように語られました。サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか。
So I want to, share that experience at some other times.But here, towards on the way to Damascus, Jesus spoke to Saul, saying, "Why do you persecute me?"
そうです。このサウルは直接ですね、主イエスに語りかけられたのでした。そして彼はこの時、粉々に心が砕かれていったのでありました。私は本当に彼は幸せだったなと思います。
And here, Jesus has physically spoken to Saul, and through that experience, he was shattered into pieces. But I believe that he was very happy to have that experience.
そうです。心が砕かれなければ、人は変に頑張り続かなければなりません。そして、本当の幸いからはどんどん離れていってしまう。
And without that experience, we cannot work ourselves to go to heaven.
ある時、主イエスキリストは弟子たちにこのように語られました。心の貧しいものは幸いです。天の御国はその人たちのものだからです。
And Jesus has spoken that it is better to be poor because Heaven is for them.
この御言葉はですね、日本語にこう直訳しているので、あまりにも直訳なので、そしてあまりにもシンプルなので、かえって分かりにくいのではないかと思います。
So, maybe this, the passage is too, translated in a straight way and maybe it's, difficult to understand in the context now.
この言葉の意味はこういうことです。心の中に何もなく、空っぽですね。 その人は不幸な人なのでは決してありません。神様によって心の中にプライドとか人生設計とか自尊心とか自分への自信とか、そういうものを神様によって取り去られた人は不幸な人ではありません。天の報いはその人のものだからです。
So here it is saying that for those who doesn't have anything in their heart, it's not someone who's unhappy, because with God, God may take their pride or their plans in life, or the and all sorts of this pride in ourselves and the power that we have, God may take them out, but they're not unhappy because heaven is for them.
強い自分を作り上げてきたサウルは心にの中にあるものを全部取り去られてしまいまして、そして主のしもべ使徒パウロとなったのでありました。
And here Saul was someone like this, and he had this strength by himself that he had his life plan, but all these were taken out from Saul's heart.
この時の主イエス・キリストのこの使徒パウロを見つめていたこの眼差しと同じ眼差しを今皆さんがその眼差しを浴びている、そういう立場なんですよね。
And this the same heart and the look that Jesus hadtowards Saul, each one of us is also given the heart and that Jesus is having.
それはどんなに幸いなことでありましょうか。
And it's such a wonderful thing to think about it.
この主の眼差しをもう一度思い起こし、砕かれた一人一人として私たちも今週も新しい1週間を始めていきたいと思うんですね。
And we want to remember this heart and the look that Jesus had to Saul. And as a shattered one, each one of us, we would like to start this week anew.